お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼパニア書2章8節から15節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼパニア書2章の学びをしていますが、さて神様の裁きの宣告は西から東へと動かれ、ユダの地に隣接している国々へと移動して行かれます。ゼパニア書2章の8節から9節、私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の御告げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、塩の穴、トコシエの荒れ果てた地となる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。私は人生のうちにいくつもの国を訪れましたが、私が行ったことのある国の中で一番貧しい国は、現ヨルダンのハシミテ王国でした。この国はモアブ人、アモン人の地だったところにあります。そこの現代の首都はアンマンです。あの国以上に荒廃した国を私は見つけることができませんでした。ここに書かれている予言は皆過去に成就したのですとマギー博士は述べています。ゼパニア書2章の10節。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。彼らは高慢のために裁かれます。そしてご存知のように、世の初めに悪魔が犯したのは、自らが神のようになろうとしたところの高慢の罪でした。ゼパニア書2章の11節。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時人々は皆、自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。神様は世界の国々を裁かれます。なぜなら彼らが神様を無視してきたからです。彼らは手で作られた偶像に仕え、全知全能の神様を認めてきませんでした。偶像礼拝に対する裁きがローマ人への手紙1章の21節から23節に次のように書かれています。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。 これこそ神様が彼らを裁かれる理由です。ゼパニア書2章の12節。あなた方クシュ人も私の剣で刺し殺される。クシュ、エチオピアはアフリカにあります。ご覧のようにこの裁きは一部の地域に限定されたものではなく、世界規模の裁きなのです。ゼパニア書2章の13節。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とする。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、と書かれています。クシュ、エチオピアは南にあります。でも今私たちは北に移動し、アッシリアもまた裁かれることがわかります。ゼパニアの時代には、アッシリアは世界の中でかなりの力を持った国でした。またここには、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とすると書かれています。神様の御言葉の通りに、今日、ニネベはそのようになっています。現代の町、モースルは、チグリス川を挟んで昔のニネベがあった場所の反対側のみすぼらしい場所にあります。聖書の予言の通りにニネベとその地域のすべては未だに荒廃しています。ゼパニア書2章の14節。その中に獣の群れ、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリネズミはその中東をねぐらとし、フクロウはその窓で鳴き、鳥は敷居で鳴く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。言い換えれば彼らの建物は取り壊されたということです。ゼパニア書2章の15節。これが安らかに過ごし、心の中で、私だけは特別だと言ったあのおごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて、獣の伏すところとなる。そこを通り過ぎる者は皆、あざけって手を振ろう。そこを通り過ぎる者は皆、あざけって手を振ろう。と書かれていますが、英語訳は、そこを通り過ぎる者は皆、あざけりをぶちまけてと訳されています。この箇所の意味は、びっくりした人が爆発するように罵りの言葉を発するという意味で、人々はニネベに向かってあざけりの言葉をぶちまけました。おやまあ、アッシリアは偉大な国で、ニネベは偉大な町だと思っていたのに、この荒廃と没落を見てごらん、と人々は言い、彼らはため息をつきます。またここには、手を振ろうと書かれていますが、彼らは国々に対する神様の裁きを通して何が起こったのかを見て、全く驚き呆れて、ただ手を前後に振ります。神様は過去に国々を裁かれました。そして神様は今日も国々を裁かれます。主イエスはご自分が将来国々をお裁きになると言われます。ハバクク書の中で見たように、その時代に預言者が予想もしなかったような方法で神様は動いておられました。そして神様は今日世界の国々の中で動いておられます。神様は世界の国々を過去に裁かれたように、将来にもまた世界の国々を裁かれるのです。さて、ゼパニア書3章の学びに入りますが、この章の最初の8つの節が、 地上とそのすべての国々の裁きを取り扱っているこの部分の締めくくりになります。ゼパニアが神様のご自分の民に対する過激な裁きについて語るのに、今頃はこれを聞いているあなたは飽き飽きしておられるかもしれません。確かに主イエスがマタイの福音書23章で使われた言葉に行き着くまでは、これはおそらく聖書の中に見られる中で最も強烈な言葉だと思います。もしあなたがマタイの福音書のその箇所をゼパニア書のこの章と関連づけて読むなら、主イエスはゼパニアさえも超えて過激な裁きの言葉を使われたことがわかるはずです。言うならば、身の毛のよだつような怖い言葉を主は使われたのです。二章では、神様の裁きがごく一部の地域に限られたものではなく、世界的なものであることを見ました。裁きは全世界に広がり、この地上のすべての国々を含んでいます。この章の一節から五節では、神様はご自分の民の上に下る裁きに戻られます。それはとても詳細に説明されています。神様はその人物が持っている光の度合いによって、その人の裁きが決定されるということを明らかにしておられます。言い換えれば、特権は責任を作り出すということです。あなたの責任はあなたに与えられている特権によって測られるのです。次のように言い換えることもできると思います。今日聖書を信じている教会の中に、毎週日曜日座って福音を耳にしながら何もしていないよりは、むしろ暗黒の中に生きている未開人である方がまだ神様の裁きは軽いということです。確かに特権を与えられている人、つまり神様の御言葉を聞く機会が与えられているのに、御言葉にあえて背を向けた人を神様は、そのような機会が与えられなかった人たちよりもより厳しく裁かれるということです。エルサレムに下る裁き、つまりエルサレムに与えられている特権に比例する裁きを表現するのに使われている言葉はとても過激です。ゼパニア書3章の本文に貼りますが、一節。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町。エルサレムには神殿がありました。そこには祭司たちがおり、律法学者たちは神様の御言葉を持っていました。東方からユダヤ人の王なる方を探して博士たちが来たとき、彼らにどこでメシアがお生まれになるかを教えるのには、律法学者たちは何の問題もありませんでした。でも彼らはただ単に、博士たちがメシアについて何か確実な情報を持っているかどうかを確かめようとすることには何の興味も示しませんでした。律法学者たちは律法の文字は知っていましたが、それ以外のことは何も知りませんでした。彼らは聖書の著者であるお方を知らなかったし、その方からは遠く離れていました。神様がエルサレムを罪に定められたのは、彼らに与えられていたすべての光に基づいていました。ここには、反逆と汚れに満ちた町と書かれています。汚染、また汚れは、今日何も新しいことではありませんが、ここで語られているのは、物理的な汚染ではありません。この汚れは、 人間の外側にあるものではなく、人間の内側にあるものです。今日外側で汚染を引き起こしているのは、内側が汚れている人間のせいです。つまり人間は神様の御前で正しくはないということです。人間が神様と正しい関係を持つとき、その人は他人の所有地に自分のゴミを捨てたり、さらさら流れる素敵な小川を汚物で満たすようなことはしないと思います。この地上を汚染しているのは神様を信じない人たちです。マギー博士は地元南カリフォルニアで起きたある事件について次のように述べています。数年前、ここ南カリフォルニアの海辺の町の一つで、神様を信じないヒッピーたちの集会がありました。彼らはある牧草地で反対集会を開きました。彼らはすべての工業生産の結果、出てくる廃棄物を出す大きな工場を非難していました。率直に言って私は、そのような公害を引き起こしていることはとんでもないことであるということで彼らに賛成はします。でも興味深いことには、彼らが集会をした後、その集会場所であった牧草地が彼らによってゴミだらけになってしまい、町はその場所をきれいにするために100万円近いお金をかけなければなりませんでした。言わせていただきますが、本当の汚れは外側にあるのではなく、人間の内側にあるのです。そしてあなたが神様を信じることなく、神様と正しい関係にないのなら、あなたは確かにこの地上を汚染していることになるのです。主イエスは、汚れは人の口に入るものではなく、人の口、つまり心から出るものであると述べています。今日人間は実際に自分たちが住んでいるこの地上を破壊しています。そして神様はエルサレムに対して、この町が神様から特権を与えられていた町、つまり輝かしく素晴らしいチャンスが与えられていた町であったにもかかわらず、エルサレムは汚れた町であると非難されます。それがこの町の姿ですが、同時に人類一般の姿でもあります。ローマ人への手紙3章の16節で、パウロは人間の罪深さについて次のように述べています。彼らの道には破壊と悲惨がある。これは罪人である人類の何という的確な姿の表現でしょうか。人間はいつでも地上のどこに行っても空き缶とゴミくずの山を残してきたのです。なぜ神様はエルサレムの町を厳格に裁かれるのでしょうか。それはこの町が特権を与えられた町だったからです。エルサレムの町には神様の宮がありました。この町には神様の御言葉が与えられていました。ですからこの町に対する神様の裁きは他のどの町に対してよりも厳しいものなのです。神様はエルサレムを反逆と汚れに満ちた町と呼ばれただけでなく、暴力の町、または圧迫する町とも呼ばれました。なぜならこの町では、そこに住む人々の権利、特に貧しい人々の権利を尊重することがなかったからです。エルサレムでは、 貧しい人々が考慮されていませんでした。裕福な一部の特権階級の者たちが貧しい者たちを圧迫していたのです。神様は彼らが貧しい人々を圧迫したゆえに、エルサレムの町を裁かれると言われました。神様の裁きはまだ終わってはいません。神様は続けて彼らの罪を詳細に述べられます。ゼパニア書3章の2節。呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。ここには、呼びかけを聞こうともせずと書かれています。エルサレムは神様に従順ではありませんでした。この町は神様の御声を聞いたのに、神様にあえて従おうとはしませんでした。またここには、懲らしめを受け入れようともせずと書かれています。神様はすでに裁きを送られました。エルサレムの城壁の外にやってきた185万人のアッシリア人は、この町の人々をひどく脅かしました。ですからこの時人々はとんでもなく敵を恐れました。そのことが第二歴代史18章から19章に書かれています。しかし神様はこの時この裁きが過ぎ去るようにされました。彼らはこのことから学んで神様に立ち返るべきだったのですが、そのようにはしませんでした。同じように今日苦しみに遭いながら、なぜ神様がその苦しみを容認されるかを決して学ぶことのないクリスチャンたちが大勢います。神様はそこに目的がない限り、ご自分のために何かが起こることを容認されることは決してありません。この町は私たちの多くと同じように、懲らしめを受け入れようともせずにいたのです。残念ながら当時のエルサレムはそこから学ぶことをしませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地上とすべての国々の裁き、その3、その4というテーマで、ゼパニア書2章8節から15節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。